まったく。男の子のくせに盗みを働くとか、君もバカなことをした。男の子のしょぼしょぼステータスで、女の子から逃げられるわけない。食べるに困ってたなら、言ってくれれば、私が飼ってあげたのに。毎晩、その体で私のおまんこにご奉仕してくれるだけで、おいしいものも食べ放題。かわいいお洋服も好きなだけ買ってあげた。残念無念。何変な顔してる？もしかして、君は転生者だった？転生者は、この世界の常識に疎いから、突飛な行動をよくとる。納得。どうせ集落に着くまで暇だから、説明しておいてあげる。この世界、あえて名前をつけて呼ぶなら、フェイムは、君たちの世界と違って、言ってみれば、超女性優位な世界。身長は女の子の方が男の子より 1.5 倍以上は大きいし、種族によっては2倍以上にもなる。ステータス、肉体のスペックで言うと3倍以上。女の子なら10歳にもなれば遊びで倒せるような街の外の雑魚モンスターも、男の子じゃ大人になっても勝てやしない。男の子は女の子に守られ、養われることでかろうじて生きている。そんなだから男の子の社会的地位はないも同然、いわば家畜。それでも最近はいろいろ変な団体がうるさい。男の子はちゃんと女の子に守られて、めでられて、管理してもらって、そのお返しに精一杯体でお返しする。それが男の子の一番の幸せなのに、何もわかってない。でも、君みたいな頭の悪い犯罪者は別。かろうじて認められてた人権も奪われて、どんな扱いを受けても何の文句も言えない。例えばこうやって勝手におちんちん触られたって、こうやって弱々な乳首コリコリされたって、私を罰することなんてできない。だって君は人権も何もない家畜なんだから。護送する冒険者の女の子が荷物に傷がないか確かめてるのと何も変わらない。ん？なんでこんなことをするのか？決まってる。この世界では女の子の方が男の子よりはるかに性欲が強い。だから、目の前に何しても許される男の子家畜がいたら、いくら私が優秀な冒険者だからって、我慢できないに決まってる。君が君を買った味、大奥娘の集落に送り届けるまでの間、たっぷり楽しませてもらう。逃げても無駄。男の子なんてクソ雑魚生物が私から逃げられるわけない。でも脱走とか考えられても面倒だから、今のうちに男の子が女の子に逆らおうとすることがどれだけ愚かなことか、たっぷり教え込んでおくことにする。大丈夫。君は確かに君を買った大奥娘のものだけど、 やりすぎたりしなければ、ある程度のことは許される。だって君にはもう人権も何もないんだから。ほら、捕まえた。君みたいな男の子はこうやって無理やりお膝の上に乗せて、こうやって女の子の匂いでムレムレになっちゃったおっぱいでお顔を挟んで、少しの間もみくちゃにしてあげるだけで、おちんぽもエロ乳首もみじめにフルボッキさせちゃった発情男の子の完成。興奮しすぎて腰もカクカク、逃げるどころか立ち上がることだって難しい。ん？何をした？なるほど、転生したての男の子はこんなことすら知らない。この世界の男の子はとにかく弱い。あらゆる意味で弱い。それは身体能力、社会的地位に限ったことじゃない。男の子はエッチなことにも弱々ダメダメのクソ雑魚生物。こうやって女の子のフェロモンを直書きさせられただけで、まるで媚薬のプールにつけられたみたいに簡単に発情する。その上、男の子は発情したら最後全身の力が抜けて、女の子にどんなことされたってろくな抵抗なんかできないおもちゃになる。だから普通男の子は女の子が本気を出せば全くの無駄になるとわかりつつ、女の子からできるだけの距離を取ろうとする。その点君は好きだらけ。そんなの女の子に犯してほしいとしか思えない。もしかして君は元の世界でも最初から好きものだった？こんな感覚知らない？元の世界じゃ発情しただけでこんな頭が真っ白にならなかった？乳首軽く触られただけでこんなに気持ちよくなることなんてなかった？それはそう、世界が変われば世界の法則も変わる。ここはフェイム。君たち転生者の言葉を借りるなら、剣と魔法のファンタジーな世界。そこに生きてる生き物がどれだけ見た目が近くても同じなわけがない。君の世界の男と、この世界の男の子は似てる点があるだけで全くの別物。今の君は女の子にもてあそばれるだけの惨めな種族、男の子。別に理解しなくてもいい。これから体に徹底的に教え込む。怖がってる。でもおちんちんは正直、さっきから私が何かするたびピクピクヒクヒクしっぱなし。でもおちんちんはまだお預け。まずは男の子おっぱいから、ゆっくり くり、ねっちょり、わからせる。男の子のおっぱいはとってもエッチ。ほら、こうやって、女の子のエッチな唾液のついた指で、つーって、乳首の周りを円を描くようになぞってあげるだけで、すぐにおちんぽ、びっくんびっくん跳ね回るくらい感じちゃう。乳首も触ってほしくて、フルボッキしっぱなし。本当に情けない、弱々でエッチなドスケベ乳首。特に君は男の子の中でも弱々、クソ雑魚おっぱい。おっぱいだけでこれなら、エロ乳首攻めたらどうなっちゃうか。見物。君くらいのクソ雑魚乳首なら、おちんぽシコシコしなくても、乳首だけでお射精決められるかもしれない。ううん。時間はまだある。乳首を射精できるようになるまで、徹底的にエロ乳首開発してあげるのもいいかもしれない。怖い？だったら、頑張ってヘコヘコガクガクな体、もじもじくねらせて、私の指から逃げないと。ほらほら。頑張らないと、君の弱々エロ乳首、簡単に捕まえちゃうよ。すごいすごい、そんなに体ビクビクさせて、私の指からエロ乳首、必死に逃げ惑ってる。頑張れ、頑張れ、女の子の指になんて負けるな。はい、こっちは行き止まり。残念、こっちも。ほらほら、早く動かないと捕まっちゃう。エロ乳首は逃げ出した。しかし、回り込まれてしまった。どうしたの？さっきから逃げるところかぐったりして、ピクピクヒクヒク、潰されたカエルみたいに痙攣してるばっかり。そんなんじゃエロ乳首、全然逃げられない。
もしかして、そろそろ乳首で遊んでほしくなっちゃった？それとも、男の子おっぱい、指で這い回られちゃっただけで、気持ちよすぎて、抵抗する気力もなくなっちゃった。
男の子がおっぱいだけで気持ちよくなっちゃうの、よくわかりましたから。おっぱい許して、乳首許して。ふむ、ふむふむ。君はよくわかってる。本当によーくわかってる。
女の子の欲情のさせ方。そんな誘い方されて、女の子が男の子いじめるのやめてあげるわけがない。はーい。君の弱々敏感エロ乳首、捕まえた。これを、コリコリコリコリコリコリ。
どうしたの？
乳首コリコリされただけで、そんなに無様に腰までヘコヘコカクカクさせちゃって、おちんちんプルンプルン揺れて、まるで犬の尻尾みたい。やっぱりさっきのぐったりした様子はエロ乳首いじめてもらうための演技だった。それならそれで言ってくれればいいのに。
ん？違う？乳首いじめられただけで腰が勝手に？ま、別にどっちでもいい。どうせ乳首行きを覚えちゃった男の子はその気持ちよさが忘れられなくなって乳首を何位付けの日々になる。ほっといても勝手にそっちから私のエッチなドスケベ乳首いじめてくださいっておちんちんみじめに勃起させながらおねだりするようになる。ん？そんなことするわけない？まったく君は本当にこの世界の男の子の常識を分かってない。男の子にも一つだけ女の子に勝っていると言える点がある。それは自分が気持ちよくなること。男の子の体は最初は眠ってるだけで結局全部性感体。開発さえしてあげれば乳首やチンポ、ケツマンコはもちろんのこと、太ももでも脇でもお腹でもどこでだって気持ちよくなれてしまう。そのくせいっぱい気持ちよくなるための能力はすごいくせに快楽に対する抵抗力は全然ない。男の子は簡単に快楽に依存するクソ雑魚生物。乳首行きだってそう、一回でも決めたら最後、脳に乳首行きの気持ちよさの記憶が焼き付いて二度と忘れられなくなる。どれだけ忘れようとしても本能が乳首行きを求めるようになるし、乳首も女の子にたくさんいじめてもらいやすいように肉厚のぷっくりエロ乳首に勝手に育つ。抵抗することなんてできやしない。乳首オナニー、乳にだってやめられなくなる。男の子というのはそういうもの。でもそれが男の子に生まれたものの幸せ。それが男の子の幸せ。 うん、そんなの嫌。そんな体いいよ。ふむ。だったら耐えればいい。最初の乳首行きさえ決めなければ君の乳首は清い乳首のまま、女の子を知らないピュアピュア乳首のままでいられる。
まあそれはもちろん私の乳首攻めに耐えきれたらの話。ほらコリコリコリコリ、頑張れ頑張れ。捕まっちゃったエロ乳首、負けるな負けるな。ここで言ったら一生乳にやめられないドスケベ乳首の男の子確定。
うん、ドスケベ乳首いいよ。許して乳首短縮決定。本当に君はよくわかってる。腰をみじめに浮かせながらあんあんあえいでおちんちんフリフリされたら 女の子はもう絶対やめられるわけがない。もう少しじらしてあげようと思ってたけど、もう無理。私の方が止まれない。どれだけ口で嫌だとかなんとか言ったって、体は正直。おちんちんまでびっくんびっくん跳ね回って乳首行きの準備始めてる。ほら行け。とどめの乳首コリコリで乳首狂い確定のドスケベ乳首悪夢決めちゃえ。ほらほらほらほら。はーい。
ぷぴょーん。
ああ、出しちゃったね。乳首ぐらいになっちゃうドスケベを射精。もう二度と女の子を知らないピュアピュア乳首には戻れなくなっちゃうのに。
これで君は乳首の快楽から二度と逃げられない。どれだけ忘れようと思っても、一日でもチクニーを欠かせばドスケベ乳首シコシコすることしか頭からなくなっちゃう。乳首もそんな気持ちに応えて、女の子にいじめてもらいやすいようにすくすく育つし、乳輪もぷっくりいじりがいのあるエッチなことするためだけのドスケベおっぱいに変わってく。よかったね。
うん？嘘？一回の射精でそんなことになるわけない。
乳首ちょっとつねって引っ張られてるだけで、おちんちんびっくんびっくんさせちゃってるドマゾ乳首のくせに、何が嘘なのかな。一度乳首行きしちゃった乳首はもう手遅れ。そんなのこの世界の常識だから、奴隷落ちしてない男の子の乳首を勝手に触るのは結構な罪。ギルテー。でも君にはそんなこと関係ない。わからないならいい。今からたっぷりその体に教え込んであげるから。どうせ着くまで時間はたっぷりある。大丈夫。大工娘たちには君が最初から相当体をいじった好き者だったって言っておく。男の子ならそんなこと珍しくもなんともない。
嫌だったら私の膝の上から逃げればいい。さすがにドタバタされると馬車の御車の大工娘にも気づかれるかもしれない。ただ
乳首を決められただけでこんな腰砕けになっちゃってるようなクソ雑魚生物が私の膝から逃げ切れるとは思えないけど。
そんなことないって言うなら逃げてみればいい。ほら、しーこ、しーこ、しーこ、しーこ。頑張れ、頑張れ、エロ乳首。女の子の指なんかに負けるな。おー、すごい、すごい。1センチくらいは前に進めた。でも、無駄？ああ、またドマゾ乳首いっちゃった。でもこれでわかった？
君のエロ乳首、もう助からないって。男の子のエッチなことを覚えるペースは、女の子のそれとは比べ物にならない。このまま、乳首シコシコ続けてあげれば、大工娘の集落に着く頃には、きっと君のエロ乳首は、立派なおちんちんミルク発射ボタンになっちゃってる。嫌だったら、頑張って逃げればいい。ちょっと女の子のお膝から降りるだけ。簡単簡単。さ、時間はたっぷりある。頑張れ頑張れ。
ああ、また出して。さっき出してから一分も経ってない。いくらなんでも、乳首もチンポもクソ雑魚すぎ。いくら男の子でも、ここまで弱い個体はなかなかない。こんなのおかしい。おちんちんがこんなに何回も何回もいけるなんて、おかしい。別に何もおかしくない。男の子のおちんちんミルクは魔力で簡単に生成できる。男の子の魔力が尽きなければ、補給なんかなしに何度でも、いくらでもいける。それに、仮に魔力が切れたとしても。
こうやって。
魔力を注いであげるだけで、無理やりにでも、ぷにぷに金玉の中に、おちんちんミルク補充できる。すごいすごい、クソ雑魚金玉。凄腕冒険者の濃厚な魔力注がれて、パンパンに膨らんじゃってる。出したい？出したい？
でも、だめ。
ほら、油断してるから、簡単にお手で捕まっちゃった。苦しそうな顔。おちんちんミルク出したいのに、雑魚金玉の中、たっぷんたっぷんになっちゃって、破裂しちゃいそうなのに。なんでそんなことするのって顔してる。ゾクゾクする。
そんなにおちんちんミルクビュルビュルしたくて仕方ないの？それなら仕方ない。ほら、さすがにおまんこしてあげるわけにもいかないから、優しいお姉さんのぷにぷにのへそまんこを貸してあげる。倒れないようにおてって万歳した格好で持っててあげるから、頑張って腰をカクカクヘコヘコさせて、へそまんことセックスごっこすればいい。その代わり、男の子の体はエッチなことはどんどん覚える。君は女の子のおへそを見ただけで、おちんちん情けなく勃起させて、腰もカクカクヘコヘコしちゃうドスケベ男の子になっちゃうけど、そんなことになっちゃったら、二度と普通に街の中なんて歩けない。さあどうするの？大工娘の集落に着くまで、このまま我慢する？それとも、おちんちん、ぷにぷにへそまんこと、おせっせする？私はどっちでもいい。決めるのは君。 二度と街中を歩けない色情魔のド変態になるのも、おちんちん行けないままずーっとこのまま放置されちゃうのも、君の選択次第。さあ、君はどうするのかな。
考えるまでもない。男の子が目の前の快楽から逃げられる理由がない。これからずっと女の子のおへそ、おちんちんジュポジュポするための穴にしか見えなくなっちゃうのに。簡単におへそをせっせ童貞捨てちゃった。でもそれが普通。男の子は気持ちいいことには絶対に逆らえない。ほら、ちゃんと支えてあげるから、おへそまんことのおせっせ頑張れ。
カクカク、へこへこ、カクカク、へこへこ、あんあん、上手上手。ちゃんとせっせできて偉いね。それじゃあおへそまんこにお射精決めちゃおうね。はーい、ぶっぴゅー。ほら、もう一度、ビュルル、ピュー、ピュー。すごいすごい、かっこいいぞ。頑張っておへそまんこ妊娠させちゃえ。ブビュル、ビュルル、ブッピュ
ー。あー、楽しかった。やっぱり男の子は行かせて遊ぶに限る。さて、あとはお片付けして何食わぬ顔で大奥娘に引き渡して速攻で帰れば問題ない。大丈夫、大奥娘は脳みそまで筋肉でできてる。完璧、完璧な計画。
ほう、誰の脳みそが筋肉でできておると。
いつからそこに。
いつからも何も、結構前からじゃ。
リノ、御社の大奥娘から護衛の冒険者が勝手に連れてきた男の子の味見をしていると報告があって飛んできたんですよ。まったく、多少のいたずらをされることくらいは必要経費かなと想定してましたけど。ずいぶんと、まあ、お楽しみだったみたいですね。
これは、その、あれ、この子が移動中、どうしても我慢できないと。
ふむふむ、なるほど。最大限に快楽づけにされた男の子の性欲は、時に我ら大奥娘をも凌駕するからの。そういうこともあるか。
と、納得するわけがなかろうが。さっき自分で自白しておったじゃろうが。
それは…
まったく、英雄色を好むとは言いますが、さすがにこれは看過できませんね。というわけで…
よっ、兄は…これは、受刑者の首輪。
はい、あなたみたいなつよつよ冒険者でも、刑期を終えるまでの間、強制的にレベルゼロのクソ雑魚生物に書き換えてくれる優れものですよ。あなたは仮にも 傭兵業で近隣諸国に多大な影響力を持つ大奥娘の集落の狩猟である私たち姉妹への献上品に手を出したんです。当然報いは受けてもらうことになりますからね。そうですね、あなたへの刑罰は種馬刑が最適でしょうか。ご存知ですか、種馬刑の内容は。女の子を魔術で二なり娘に変えてしまい、目標となる人数を妊娠させるまでひたすら繁殖用の家畜として扱うというものです。そうですね、罪状とあなたという凄腕の冒険者さんと繁殖させられるということを加味して、目標人数は230名というところでしょうか。
230。
しかも今の貴様はレベルゼロ、つまりは男の子並みの身体能力じゃし、精子もうすうすのクソ雑魚生物じゃ。それだけ孕ませようと思ったら、毎日何十人とまぐわったとしても1ヶ月や2ヶ月では到底済むとは思えんの。ただ今の貴様は快楽への抵抗力も男の子並みじゃからな、メス金玉には絶えず魔力も注入し続けてやるし、恋中は嫌がおうにもほぼ無限に射精し続けることになるじゃろう。半年もあればなんとかなるじゃろうから安心するがよいぞ。まあ終わる頃にはおちんちん中毒になっておるやもしれんがな。
おちんちん中毒。
あら、逃がしませんよ。というか脱走を試みた罪で罪状が加算されることになりますし、もしかして最初からそのつもりだったんですか。たまにいるんですよね、強いくせに。強いからこそでしょうか、無様に敗北して家畜や物みたいに扱われてみたいとか考えちゃうバカな女が。
違う。
まあどっちでもいいじゃろう。望んでおろうがおるまいが、これから半年間ふたなり家畜になり下がり、物のように扱われながらおほおほ泣き叫んでチンポ汁を絞り取られるほかないんじゃ。
そうですね。あなたみたいな腕利き冒険者さんでしたらリピーターも大歓迎ですので、ふたなり家畜経験者の8割が半年以内に自分から戻ってくるくらいうちの家畜生活は効くんですよ。
お助け。
連れて行け。
待って。お金なら払う。その男の子の購入費全部出すから。
これでよしっと。さて、ごめんなさいね、私たちの人選ミスでこんな目に遭わせてしまって。
全くもって不甲斐ない。これではこれからの生活が思いやられるぞ。
もうお姉ちゃん、そんな言い方したらダメでしょ。この子は変態女に捕まってひどい目に遭っちゃったんだよ。男の子には優しくしてあげないとダメだって、買う前にちゃんと決めたでしょ。ほら謝ってください。
それはまあそうじゃが、わしは大奥娘を束ねる狩猟じゃぞ。それが男の子に頭を下げるなど。
狩猟なのは私たちでしょ。狩猟なら間違いを犯した時こそ誠実であらないと。違いますか？
それは、そうじゃが、わしにもメンツというものがあるのじゃ。おいそれと下げられる頭ではない。
まったく素直じゃないんですから、嫌われても知れませんよ。
男の子とは伴侶となる女に無償で全てを捧げるものじゃろ。それを嫌うなと。ああもう、すまなんだ。これでよいか。わし嫌われない？
はい、大丈夫ですよ、多分。すみません、いろいろと混乱しちゃってますよね。本当はもう少しちゃんとしたお迎えをする予定だったんですけど。私の名前はリゼット。それであっちのチンマイのがお姉ちゃんのロゼット。
チンマイ言うな。まあよい、ロゼットじゃ。気軽にロゼ様と呼ぶがよい。伴侶となるお主だけの特別じゃぞ。ん？なんじゃ？伴侶になるってどういうことじゃと？人間社会では男の子への教育は本当に最低限度しか行われないとは聞いておったが、つがいの意味すらわからぬとは情けない。
まあまあ仕方がないじゃないですか。男の子が学業を収めたところで大して使い道もないわけですし、それに知らないことはこれから覚えていけばいいんですよ。というわけで、まずはこれだけ覚えておいてくださいね。あなたは私たち姉妹専用のお嫁さんとして買われてきたんです。
カタログを一目見て二人で決めたのじゃぞ。お主を嫁にするとな。
お嫁さん、わかりますか？つまりあなたは
私たち専用の繁殖用の家畜として飼われてきたんですよ。
何？そう怖がる必要はない。たっぷり、じっくり、ねっとり。可愛がってやるからな。
あなたは残りの人生すべて私たちのおまんこにご奉仕することだけ考えて生きていけばいいんですよ。
その他のことはわしらに任せておけばよい。お主を襲う危険はすべて主人であるわしらが振り払ってやろう。
無論、逆らったり逃げようなんてしたときは、さっきの冒険者みたいに集落共有の繁殖用家畜に落ちてもらうこともやぶさかではありません。
わしらの集落の若いもんは、みんな性欲旺盛じゃからな。ふたなり女の偽物チンポですら、喜んで盛りおる。そんな場所に、お主のようなか弱い男の子が怒られでもしたらどうなるか。
見物じゃなぁ。
ダメですよ、お姉ちゃん。そんなに怖がらせちゃ。私たちは、あなたさえちゃんといい子にしてくれていれば、優しい優しいご主人様でいられるんですから。
ま、それもそうじゃな。あとはお主が、せめて聡明な判断ができる頭を持ち合わせておることを願うばかりじゃ。
それじゃ、誓いのキスをしておくとしましょうか。
やり方は知っておるか？無論、キスとは言っても、口と口でするあれではないぞ。
お嫁さんが、自分が生涯を捧げる相手にする永遠の服従の証としてのキスなわけですから、する場所なんて一つしかありませんよね。
まあつまりわしらのおまんこに誓いのキスをしろというわけじゃ。
さああなたみたいなおちびちゃんでもちゃんと届くように、下品にゴニ股になっておまんこを広げてあげますからね。
大奥娘四両姉妹の初物おまんこじゃ。とくと味わって誓いの口づけをするがよい。
さあ、
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 早く。
お、
よくできました。これであなたは私たちのお嫁さん。これから毎日たくさん可愛がってあげますからね。
そういうわけじゃ。チンポの休まる日などないと思っておくがよい。
それじゃあ、これからよろしくお願いしますね。私たちのエッチなお嫁さん。